歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女のフリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、最近どうですか？
最近やっと暖かくなってきて、
確かに、
お日様が見られると思ってめっちゃ嬉しくなってた。
そうですよね。なんか節分を過ぎたのにめちゃくちゃ雪降りましたよね、一旦
ね。
もう大変でしたよ。
え、静岡も
10年ぶりに雪が積もりまして、もうそれぐらい降ったんですよ、久しぶりに。
お
で、僕ちょっと神奈川の方に行ってて、仕事で、でその日の夜に帰ってくるつもりだったんですけど、雪で高速が止まっちゃって、そうで、もう高速使えないから下道で行くしかないなと思って、で国道1号線が、なんとか生きてたので、下道で帰ったんですけど、もう普通に高速だったら1時間半とかで行けるぐらいの距離を8時間ぐらいかけて、
8時間、
もう本当にずっとなんか止まって進んで止まって進んでみたいな感じの渋滞で、
きつっ。
いやー、なかなかしんどかったですね。
はー、それは大変だったね。
はい、もうびっくりしました。
いやー、最近だとさ、はい、インバウンドで外国人の方の旅行客も増えてるじゃない。
はいはいはい。
観光バスとかもそしたらえらい目にあったよね、きっと。
あー、多分ね、その辺かなり大変だったんじゃないかなと思います。本当にめちゃくちゃでしたね。全ての予定が狂いましたもん。
うわ
ー、はい、
いや、お仕事でスケジュール狂うのもめっちゃきついけど、最近はたいて外国に旅行に来てて、
確かに
全然バスに閉じ込められて何もできないってのもきついね。
いや、本当にね、もうなんだろう、寒すぎて、あったかいものが恋しくなりました。
お、
車の中で。
確かに、
日本は恵まれてますけどね。
そうね、
いろいろとあるので、僕はそんな最近でしたけどね。さなえさんはどんな感じなんですか？
そうね、最近というか本当に直近だと、
はい、
今朝、
はい、
もう今更だけど、
はい、
お正月のお餅が余っていたから、
はい、
本当ね、食べなきゃと思って、でお餅とあとご飯の残りがあったから餅雑炊にしたの。
はい、へえ。
初
めて聞いた。
あ、本当？
はい。
で、これ餅雑炊食べながら、あ、そういえば佐野さんのところってお雑炊って何味なんだろうと思った。
はいはい。
地域がね、私たち違うから。
そうですね。
うん。
確かに。地域によって。雑煮のね、お餅の形も違えば、
そうそう、
出汁も違えば、ね、全然違いますからね。僕のところは、味噌ではないです。
お、おすまし、
はい、おすましですね。
出汁は？
出汁は、ちょっとよくわからないんですけど。
自分で料理してないな。
自分で雑煮は作ってないですね。実家に行った時にいただくんですけど。まあ、カツオか昆布かですね。はい。もしかしたら両方かもしれないし。だと思います。はい。
日本のね、味といえばやっぱりお出汁。
そうですね。うまみっていうね、表現があるのが日本だけですからね。
となると、やっぱり、あれかな、カツオだしもだけど、
はい、
昆布だしが日本料理の源流？
どうなんでしょうね。どっちが古いかっていうと、僕はあんまりその辺詳しくないんですけど。
あ、このあたりちょっと私ちょっとだけ知ってるよ。
あ、本当ですか。
うん、
じゃあぜひ教えてほしいですねそこは。
詳しくはないけど、
はい、
かつおだしよりも古いのが昆布だしの方。
あ、そうなんだ。へえ。
で、一説によれば、
うんうん、
なんと縄文時代ぐらいから昆布が食されていたっていう。
そうなんだ。すごいっすね。え、だしってその頃からあったんですか。
だ、それがだしとして使われていたかどうかってわかんないよね。
ああ、なるほど、そういうことか。はいはいはい。まあそうですよね。うん。でも昆布ってなんかね、もう、まあ、かつお節もそうですけど、
うん、
昆布だしかつおだしってもはやなんか日本のなんか日本のものみたいな。
そうそうそう。
もう全国どこでもあって当たり前みたいな。
そうそうそう。
なんかそんなイメージはありますよね。
もう
特に京都って言うんですかね。
ね、
関西、うん、京都の方ではもうだしといえば昆布だし、うまみといえば京都みたいな。
うん。
うん、なんかすごいザ中心みたいな感じのイメージはありますけどね。
ザ中心となるとこの番組とは真逆になるね。
まあ確かにそうですよね。うん。
え、
でも、うんうん、そうですよね。昆布はもう出汁の王様ですよね。
そう、
うん、
で、このじゃあザ中心の京都で、うん、昆布が重宝されるようになったのっていつぐらいからなのっていう。
はいはいはい、それ気になりますね。
そうで、本当に古い時代からあったのは間違いないんだけど、うん、それが特に盛んになるのが、はい、北前船の航路が安定してからになるんだよね。
へー、北前船。
北前船ってどことどこをつなぐのみたいな感じになるんだけど、
うんうんうん、
まずは北海道ですよ。北海道。
おう、北海道、うん、
そう、北がつくくらいだからね、
うんうんうん、
で、当時はまだ太平洋の方は波が荒くって、うん、こう航路として確立するには船が追いついてないから日本海航路がメインで、
うん、
で、
うんうん、
それが北海道から秋田だったり新潟だったり福井だったりっていうところを寄港しながら、うん、最終的には、下関の方から、瀬戸内海に入って大阪までやってくるっていうルートが中世確立されて、
はいはい、
うん、鎌倉時代から室町時代ぐらいの間にそこが安定するようになって、
そうなんだ。それが昆布とどう関連するんですか。
あ、まだ気づかない。
いや、まだ気づかないですけど、
昆布の産地は北海道なんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
そう、
昆布ってどこの海でも取れるわけじゃないんですね。
ワカメと違うのよ。
そうなんですか。もう全然知らなかったんですけど。
そう、
だって日本のなんか出汁といえば昆布みたいな感じじゃないですか。
確かに。
どこでも取れるからそうなったわけじゃないんですね。
そうなのよ。こう北の地から運ばれてくるこの昆布、めちゃくちゃ出汁取れて美味しいんだけどみたいなのが、天下の台所大阪から京に運ばれて、
はい、
で京都で花開いていくっていう。
すごいですね。なんかあたかも、ね、中心にいましたみたいな顔してますけど、
うん、存在感がね、
うん、誰もが知ってますからね。当たり前のように出し取ってますからね。そのきっかけは北海道なんですね。
北海道。
へえー、そうなんだ。
そう、
はい、ちょっとすいません、話の腰折ってしまいましたが、
全然、
はい、その北前船が発展して、
うん、
まあ、昆布の流通が始まり、
そう
広がっていたんですね。
そう、
はいはい、
で、じゃあこの北前船を、うん、じゃあ誰が、ね、元締めになってやってたのっていうのが興味深いじゃない、
うんうんうん、確かに、
うん、で、確かに武士がその船をね操っていたわけではないけれども、
うんうん、
やっぱりそれをまとめてこう交易させる元締めっていうのは、
うんうん、
その北の地に根を下ろして勢力を振るっている人々なわけで、でもともとは安藤さんたちなんですよ、
なんか安藤さんってなんか割と初回か2回目ぐらいの時にちょっと出てきたような気がしますけど、
よく覚えてる、
はい、
そう、日本海側の、まあ、秋田とかあと青森とかの辺りに勢力を振るっていた武士団安藤氏っていうのがいるんだけど、
はい、
で、彼らは土佐港っていう青森県の日本海側の、港を拠点にしてものすごい勢力を発展させたのです。で、まあ、日本国内の交易だけじゃなくて大陸とも交易をしていて、そうなので北海道だったり大陸北部だったりっていうところの珍しい産品を京の都に送って、でその中に昆布も入っている。
なるほどね、すごいな。
そうで一方でやっぱり北の地って寒冷地だからお米がそんなに取れないから、
はいはい、
逆に機内の方からお米を買い付けて、っていうような形。あとは、海外に輸出するのにすごく喜ばれたのが漆塗りの綺麗な、あの食器だったりとか、あと螺鈿細工が施された、調度品とか。
そうなんだ、まあ、漆塗りね、今もう海外の人たちからはジャパニーズって言われてますからね。
おお、
その漆塗りを、漆塗りの食器、そのものを指してジャパニーズって呼ばれてます。
すご
っ。もうそれぐらい日本を象徴するアイテムですよね、漆は。はい、
すごいね、日本イコール漆塗りなんだね。
そうそうそう、漆器とかね、なんかもう、そう、そういうものはこれはもう日本のものだっていう認識みたいですね、海外の人たちからすると。
ちょっとそれは誇らしいね。
いや本当に、ただ、まあ、全然打足なんですけど、今の、まあ、日本で作られている漆器、漆のそういうアイテムいろいろあると思うんですけど、その漆の生産国、産地は、95-96% 海外産の漆なんですよ。国産の漆ほぼなくて。
そうなの？
はい。今ちょっとなかなか漆業界も、大変なんですよね。
国内で取れないわけではないよね。やってる人がいないっていうだけ？
そう、やってる人がいないし、やっぱちょっとこう、管理とか、の手間がかかっちゃうので、外国産の漆に比べるとやっぱ高いんですよね。っていうところで商品単価にこうもろに原価って反映されちゃうので、その価格安くしたがるじゃないですか、日本人って。なのでそういう時代の中で国産の漆はちょっと原価高いから使えないよねって言って海外産の漆にまあ走っていってしまった結果、国内の漆技術がこう衰退していくっていうことになって、今90%何はもう海外産の漆を使ってるっていう現状なんですよ。で僕はそれを知って、漆って漆器って日本のものでいいのってちょっと思っちゃってます。
確かに
本当に、まあ、塗る技術はね日本のものかもしれませんが、僕としてはやっぱ原料から含めてなんか純国産にしてほしいなってやっぱ思っちゃいますね。
確かに、してほしいって多分これを聞いた人みんな思うと思うんだけど、
はい、
ただやっぱり生産する方はそれでちゃんとねお金をいただいて営みができないとやれないから、
そう
高くてもちゃんとこう評価して買ってくれる人がいないとね。
そうです、
あ
でもね、漆器、いやそんなに言っても国産って書いてあるじゃんっていう人がほとんどだと思うんですけど、あの辺の表示法も結局最終手を加えた段階がどこでやってるかで表記変えれちゃうので、原料がね海外製だろうが日本で加工してたら国産になっちゃうから、そこもすごいトリックですよね。
そっか、お肉と一緒だね、
はい、あそうそうそう、もう最終どこで 確保したかみたいな、
ねうん、神戸牛と言われているけれども、
あ、そうそうそうそう
そう、神戸に牧場そんなにないよみたいな、
あ、そうそうそうそうそうそう、そういうことです、そういうことです、うん、まあ、そういうね、いろいろトリックありますけど、
うん、
まあ、漆は、まあ、日本を象徴するものですからね、はい、まあ、海外にも重宝されて輸入を当時から行っていたというところにね、あの戻ってきますけど、
なるほどね、
はい、
なんかそのあたりの話も深掘りすると面白そうだね、
はい、あ、そうですね、多分あんまり認知されてないことだと思います、はい、
そう、なんか昆布も、まあ、はい、今でもね北海道では一生懸命生産されて、生産というよりも、はい、まあ、取られて、
うん、
取って加工してっていう感じになってると思うけど、はいはい、まあ、いずれにしても北でしか取れないものが、
うん、
日本のザ中心で食文化として花開いて、うん、なんだったら沖縄のお料理も昆布だし使われてたりするんですよ、うんうんうん、
すごいですね、
だから北から南まで昆布の旨味伝播してるやんみたいな、
だって僕全国で取れると思ってたぐらいなんで、うん、本当にお恥ずかしながらね昆布のこと知らなかったから、はい、
そうで、となるとやっぱりあそこでしか取れない、北からしかやってこない食べ物っていう風になると、はい、お金払うじゃない、皆さん、
ね、それはもうだって北海道まで取りに行くわけにいかないですから、はい、
そうそうそうそう、となると誰も足を向けない辺境地、うん、野蛮人が住んでいそうな土地だけど、うん、美味しいものがある、だからお金を払うとなると、うんうん、その土地の元締めさんたちってどんどんお金も増えていくし、
うん、
力も持っていくじゃない。で、ここから面白いのが、いや、その大元だった安藤さんが北海道で王国を立ち上げれば良さそうじゃない、
まあ
確
かにね、収入源はありますからね、
うん、
はい、
そうだけど実際のところ、じゃあその安藤さんの北海道統治ってどうなっていくかっていうと、はい、かなり端折って言うと、家臣の柿崎さんっていうのが、はい、北海道の、端っぺ、端っぺっていう方も失礼かな、日本海側に近いところから、はい、津軽海峡のあたりまでの北海道の一番南端に館を12個作って、はい、うん、で、海にこうして従って細長く統治をしてるんだけど、
あの海岸沿いに、
うん、そう、はい、海岸沿いに、でそれこそ札幌の方まで領地広げても良さそうなのに、もうそこにずっとへばりついてるのね。
内地には行ってないんだ。
北海道の内陸部には進出していかないの。ひたすらにその海岸沿いに居を構えて、はい、日本国内とのやり取りをするっていう、うんうん、ただ、自分たちが北海道の内側まで出張っていって、うん、狩りをしたりとか昆布を引っこ抜いてきたりとかっていうことはせずに、現地のアイヌ人の方にさせるのよね、うんうん、でアイヌ人と交易をする。でアイヌの人たちは北海道でお米が取れないから、うん、柿崎さんがその交易のお返しとして米だったりとか、あとお酒だったりとか、あとは鉄器の生産ができないから鉄器をこう交易品として渡して、それで得たものを日本国内京都に持って行って莫大なお金に換えるっていうことをするんだけど、でその柿崎さんは紆余曲折ありながら最終的には豊臣秀吉に、よし、お前大名として認めるっても言われて、戦国末期に安藤さん家から独立をして、うん、私めは独立した大名でござるっていう風になるわけよ、うん、でも秀吉が死んじゃって、はい、でその後はうまいことやって家康にも OK 君を認めましょうっていう風になって、はい、柿崎って名前じゃなくってさ、地名を取って松前さんっていう名前にしたらって家康から言われて、そっから江戸時代はずっと松前氏 と名乗って松前藩が幕末まで続くのよ。
そんな歴史があったのか。
そう、ただね、あんまり今えげつない交易をやるもんだから、何回も何回もアイヌの人たちと戦にはなってるの。
あの一気というかボイコットが起こるってわけですね、こんなにいっぱい出してるのになんでこんなちょっとなんだみたいな。なるほど。
そう、うん、であと米が欲しければこの普請場で働けとかって言って過酷な労働させられて、これっぽっちしかくれないの、はいはい、とかね。
なるほど。
あとアイヌ人の漁場を和人たちが、うん、ここは俺らの漁場だからお前たちはもっと奥地で取れよみたいな感じでどんどん迫害して
た。散々お世話になってたのにそんなことをし始めるんですね。いや、ひどいですね。
で、これもね、ひどいなと思うんだけど、はい、戦が起こるじゃない。で、まあ、なんとか収めたいから、はい、いや、ごめんごめん、和解しよう、はい、って言って、で、アイヌの人たちが、わかりました、じゃあ和解しましょうって言って、うん、各地の村長たちが、松前のお城まで行って、うん、宴会に呼ばれてね、じゃあこれで仲直りしましょうねってやると毒殺されたりとか、そこで切り殺されてみんな死んじゃうとか。
やばいっす
ね。やばいでしょ。
やっぱり外国人みたいな感覚だったってことなんですかね。
はい、そこがさ、アイヌの人たちを同じ日本人として対等に見てない感がすごくするんだよ、ね、ね、
だってなんていうんですか、内陸の方、本州の方のなんか大名と周辺のそういう部落の人たちって、まあ同じような過酷な労働条件だったとしても、そんな切り捨てるようなことしないじゃないですか。もうちょっとなんかね、丁寧に扱ったりするというか、じゃないとね、自分たちの取り分もなくなっちゃうから、そんな奴隷みたいな働かせ方ってちょっと想像つかないから、そんなことが行われてたっていうのをちょっと今初めて知ったので、うん、かなり衝撃ですね。
そう、コシャマインの戦いとかシャクシャインの戦いとかいろいろあるんだけど、で毎回じゃあすいません和議を結びましょうって言って呼び寄せて惨殺するっていうパターンが毎回なの。なんだ、アイヌの人も覚えようよみたいな。
今度こそはって信じてくれてたのかな。うん、
ね
えー、そうなんだ
っていう感じ。そうなのよ。で、まあ、そんなこんなでとはいえゼロ国の藩ですよ。100万石とかさ50万石じゃなくてゼロ国なのにちゃんと藩として独立してるっていう。
ああ、そういうこと、うん、あ、もう本当にその海岸部、うん、沿岸部にこういう、うん、拠点というか住まいがあるだけで、うんうん、本当に農耕地みたいなものは一切持ってなかったってことですか。
まあ多少の穀物はもしかしたら、あれだけど、お米はまず取れないから。
あ、じゃあもう本当に石高としてはゼロ
ゼロ
っていう、もう土地の面積しかなかった、うんうん、なのに大名になった、
うん、そう、
すごいですね。
すごいでしょ。
すごい、うん、それは、うん、そうアイヌの人たちから搾取した原料で、うん、資源で貿易をしてたから、
うん、そう、
そうなんだ、
うん、って聞くとなんか松前さんヘイトが生まれそうなんだけど。
いやでもなんかその戦、まあ、戦国時代でもないのかもしれないけど、うん、なんかこう今までのこう成り上がり、僕が知ってる歴史のなんか成り上がりとかサクセスストーリーとはまたちょっと違ったなんか成功事例だなと思って、
うん、
なんか面白いですね。
そうなのよ、まあ、言い換えれば商売上手とも言えるんだけど、
まあ、そうですね、貿易業ですもんね、
う
ん、
そう、リザヤをね、はい、増やしていくっていうやり方としてはあれなんだけど、うんうん、ただ、はい、仕入れ元にボイコットされたら貿易できないから。
そうですね、
うん、そこともうちょっと有効な関係を作っていくやり方があってもいいんじゃないかと思っちゃうんだけど。
まあそうですね、確かに、
ただアイヌ側が、一つのこう国家として、ね、国を作ってるわけじゃないし、
うんうんうん、
あとそもそもアイヌの人たちが 領土っていう概念がないから、こうその領土を守るための軍隊っていうのも組織してないし、
なるほど、
っていうのもあるかなと思うんだけど、一つ私としては、はい、あ、いかにも松前さんが日本人だなって思うのが、
うん、
領土を広げていこうとしないのよね、
うんうんうん、
だってアイヌの人たちってそういう、こう軍事行動を起こさないわけだから、
はい、
言ってみれば北に攻めていって北海道全域を我が領土として幕府から独立した国になりますとかっていう宣言をすることだって考えられなくはないなと思うんだけど、
まあそうですね、まあでもどうなんですかね、
うん、
対立するメリットもなかったんじゃないですかね、
うん、
お米取れないし、
うんうんうんうん、
鎖国するにはちょっと不利、
うん
な気もしますけどね、
うん
うん、あとそもそも戦国時代ってなんかこっちから攻めていって領土を拡大していってるみたいなイメージ多いかもしれないんですけど、うん、基本的にはやられる前にやろうぜっていう精神で広げてるだけなので、
うんうんうん、
別に向こうから攻めてくるっていう兆候がなければ、うん、基本みんな攻めに行ってないですからね、
うん、
戦国時代も
確かに
本州の方も、
うんうんうんうん、
だからアイヌが攻めるっていう姿勢を見せてなかったから別にこっちから、
うん、
統治しに行こうっていう風にならなかったんじゃないかなとは思いますけどね。
さすが、そうだよね、だから柿崎さんが北海道に居を構えるようになったっていうのも、もともとの主家の安藤さんが貿易のために北海道に拠点は置いていたけど、うん、別に北海道に拠点を移すつもりは全然なくって、
うん、
だけど近隣の大名といさかいがあって、うん、で特に後の津軽為信になる大浦さんとの戦の時に領土を奪われて、それでしゃーなしで一旦北海道に拠点を移したっていうところもあったりするのよ。
なるほど。
そう、
はいはい、
だから最初から北海道に拠点を置いて北の大地にこう領土を拡大していこうという意図がないから、
うん、
っていうのももちろん、ね、そうそうそうそう、
でもう本当に貿易拠点というか、
うん、
その現地の目付けみたいな感じで近いところにこう、
うん、
拠点を置いてるだけってことですよね。
そうそうそう、
うん、
で安藤さんの本家っていうのが、ま、秋田側に拠点をしっかり持っているから、
うんうん、
あくまでも北海道っていうのは出先機関、
うん
うんただ出先機関を任されていた柿崎さんにしてみれば、およっしゃ本家が秋田でなんか大変そうだけど、うん、俺らその間に北海道で着々と、ね、力を蓄えてやろうぜっていう風に独立精神が生まれるのもごもっともで、
うん
うん、だからこそ秀吉のもとに行って私どもを独立した大名として認めてくださいっていうのもそこら辺かなっていう、
うんまあでもそうですよね。実際にね、ここに拠点置くからお前らうまいことやれって言って、
うん、
現地で働いてる人たちは、
うん、
ね、そこの人たちなわけだから、
うん、
本家がね、弱ってきたら、
うん、
まあ結局ここが要なんだし、
うん
うん、別に従ってなくてもいいんじゃねみたいな、
うんうんうん、
なんかノウハウこっちが持ってるから、
うん、
もうこっちはこっちでうまいことやっちゃおうぜっていうのも気持ちとしてはわかります。
ねえ。うんそんなこんなで、うん、やっぱり元々のルーツは日本だから日本に、ねはい、覇権を唱えたいっていう気持ちがあったかどうかはわからないけど、
はい、
ゼロ国とはいえお金持ちってなったら、
うん
うん、目が届かないこっちで良きにやっちゃおうぜっていう気にもなるよね、
うんうん、いやそれはすごいわかりますよ、
うん、
だってしかも直接自分たちが畑を耕したり、
うん
しかも人の管理とかもしてるわけじゃないわけじゃないですか、
うんうん、
いやもう持ってきたものに対して買い叩いて、
うん、
でわずかなお米とお酒を渡して、
うん
まあ、それで満足させてたわけですから、
うん、
もう管理コストはもうほぼかかってないですからね、うん、持ってきたものに対して商売してるだけだから、
うん、
そういう意味で言うと、
うん、
なんか今のビジネスモデルにめちゃめちゃ近いなって思いますけどね。昔はなんかその社員を抱えるみたいな。
うん、
だから本州の方の、
うん、
なんていうんですかね、大名とかは、
うん、
直轄の 部下がいっぱいいるみたいな感じじゃないですか、
うん、
でその時の働き方は もはや現代のそのアウトソーシング、
うん、
一人社長でほぼほぼアウトソーシングして、
うん、
なんかいいとこ取りをしているというか、
うん、
で別に固定費もかからずにやれてるみたいな、
うん、
で固定費かかんないから利益でかいじゃないですか、
うんうん、
なんかまさにそれをやってるなって今ちょっと思っちゃいました。
確かに、うん、やっぱりビジネスマン目線でいくとそういう風に見えてくるんだね
いやなんか僕はなんかそういう風に見えましたね。
まあ、江戸時代以降の松前藩も結構面白いんだけど、
はい、
まあ、そのあたりはまたじゃあ次回お話しするとして、ね、
いやでもなんかすごい今回の話は、うん、あの気になるキーワードがいっぱい出てきたので、
お、
うん、北前船とかね、
うんうん
うん、まあ、あと昆布ロードとか、
うんうんうん
うん、まあ、昆布をそもそもね北海道でしか取れないっていうのも知らなかったので、うん、ちょっと次回までには、うん、その昆布の歴史みたいなものもちょっとね、
うん、
あの勉強しておきたいなと思いますけど、
うん、
はい、まあいろいろ深掘りできそうな回でしたね、
うん、
はい、いや面白かったな。じゃあ次回はね、またちょっとその辺のどこかを掘り下げるということで、うん、今日はこの辺りで終わっていこうと思います。
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それでは
また